1. 9月1日は防災の日。特集、いつ起きるかわからない災害に備えて。広報課から皆様へ。能登半島を襲った地震は、遠くで起きた痛ましい出来事ではなく、私たちの町で起きていた災害だったかもしれません。普段から防災を意識することで、もしもの時の心構えが身につきます。いつもの生活の中でできることを一緒に実践しませんか。令和6年能登半島地震。発生確率 0.1% から 3% 未満が起きた。災害はいつでもどこでも起きる。石川県内で今後30年以内に震度6強以上の揺れが起きる確率は 0.1% から 3% 未満と言われていました。出典、地震調査研究推進本部、全国地震動予測地図、2020年版。しかし、元日、石川県能登半島をマグニチュード 7.6、最大震度7の地震が襲いました。また、8月8日には、日向灘を震源とする最大震度6弱の地震が起き、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が初めて発表されました。いつ起きるかわからない災害に備え、今一度防災について考えてみませんか。問い合わせ、県災害対策課。電話、048-830-8181。埼玉から石川へつなげる支援の輪。地震発生直後で混乱する被災地に入り、避難所運営などの支援業務を行った埼玉県内の自治体職員に話を聞きました。県では県内市町村と連携し、地震発生直後から現在に至るまで被災地に応援職員を派遣しています。川口市立医療センター佐伯翼主任。派遣場所、崎山地区コミュニティセンター。1月3日から5月5日まで、石川県七尾市内の避難所として開設。いざ避難所に到着してみると、避難所はある程度の安全性が保たれているという認識でしたが、いざ現地に到着すると、天井の継ぎ目から空が見える状態で大きな衝撃を受けました。そんな中でも避難者の皆さんは落ち着いていて、互いに助け合いながら生活していました。避難者名簿の作成や支援物資の計画的な配布など、自ら進んで行動していたのが印象的でした。それでも一人一人から話を聞くと、家の状態がひどいなど、それぞれに大変な事情があって、そんな状況でも、皆さんが前向きに生活されていたことに心を打たれました。力及ばず申し訳ない気持ちですが、災害発生直後の避難所は、自治体の支援だけでなく、避難者の皆さん自身で運営していくことが求められます。みんなが少しずつ我慢すること、できることをやること、こうした心構えで全員で助け合うことが、避難所での生活においてとても大切だと感じました。県危機管理課石田正彦主査。派遣場所、七尾市立小丸山小学校。1月1日から3月24日まで石川県七尾市内の避難所として開設。上下水道がストップ。失われた日常生活。能登半島地震では上下水道が完全にストップしたため、避難所運営支援に当たる中でも 特にトイレの備えはとても大切だと改めて感じました。悪臭は直接的に体に応えましたからね。支援業務終了後、家に帰ってすぐに携帯トイレを個人的にも買い足したほどです。現地の市職員の中には、自宅に水食料などの備蓄がなかったため、災害発生直後は、家族の水、食料を確保するのに非常に苦労したという人もいました。支援業務を通じて災害は本当に起きるんだと身をもって実感しました。国や自治体からの支援には限界があり、地震が起きてしまった後にできることは本当に限られています。埼玉県内でいつ災害が起きてもおかしくありません。いざという時、自分を助けるため、大切な人の命を守るため、いつも防災、みんな防災をもっともっと県民の皆さんに知ってもらいたいです。自分たちの地域は自分たちで守る。みんな防災。地域や仲間とみんなで災害に備えましょう。災害時に地域で助け合う環境を作ることが大切です。みんな防災の要、自主防災組織。地域の皆さんで自主的に防災活動、初期消火、救出救護、集団避難、給水給食などを行う団体、組織です。活動組織を自分たちで立ち上げてみるのも、自主防災のおすすめ3選。1、みんなで街歩き。防災を知り、街を知る。地域の危険箇所、避難場所などを確認しましょう。清掃活動などの地域行事と一緒に開催すると、多くの人が参加しやすくなります。2、みんなで向こう三軒両隣の無事を確認。震度5強の地震後3日間は、玄関先に旗やハンカチで安否を提示するなど、普段からルールを決めて訓練してみてください。3、みんなでいつも防災を実践。一人一人が各家庭でいつも防災を実践しましょう。地域のためにできること始めませんか。消防団員募集中。消防団は災害現場での消火活動をはじめ、地震や風水害といった大規模災害発生時の見守り、救助活動、避難誘導など様々な活動を行う地域の安全に欠かせない存在です。インタビュー、私も団員になれる。9、消防や防災の知識がなくても入団できますか？ A、研修が充実しているので消防団に入ってから消防や防災について基礎から学べます。少しでも地域を知りたい、関わりたいという気持ちがあれば、ぜひ、人とのつながり、地域の魅力を再発見できますよ。梅田流星さん、入団4年目。9、入団したらどのような活動をしますか？A、私の所属する消防団では、女性団員は主に防災訓練、市民向け救命講習の指導補助などの多彩な活動をしています。地域の方と直接触れ合い、寄り添いながら防火、防災を伝えるという大切な役割にぜひ参加してください。安倍久美さん、入団9年目。いつもの中にもしもの備えを。いつも防災。日本に暮らすということは地震と共に生きていくということ。だからこそ地震への備えをもしもとして捉えるのではなく、いつもの生活の中で自然体で当たり前のこととして取り組むことが大切です。 これだけは必須。三つの自助の取り組み、プラス携帯トイレ。一、家具の固定。地震から生き残る、災害発生時自分の身の安全を守るには、まず家具の固定です。二、三日以上の水食料の備蓄。災害発生直後は支援物資が届くまで自力で生き延びなければなりません。最低3日分、できれば1週間分の水と食料を備えておきましょう。3. 災害用伝言サービスの体験利用。体験できる日、毎月1日、15日、防災週間、8月30日から9月5日も体験できます。プラス、携帯トイレの備蓄。断水していてトイレの水が流せない。そんな時、トイレ空間が安全で便器が使用可能であれば、携帯トイレを使いましょう。一人一日約5回かける家族の人数分。かける7日分。4人家族なら約140セットが備蓄の目安です。県ではこんな備えも、埼玉版フィーマ、様々なシナリオを作成し、関係機関とともに図上訓練を繰り返すことで、県全体の危機災害対応力の底上げを図っています。防災フェアも開催します。9都県市合同防災訓練。子どもから大人まで実際に体験しながら学べる訓練です。防災ヘリや消防、警察、自衛隊の車両も参加します。日時、10月20日日曜日、午前9時から午後1時。救出救助訓練は、午前11時40分まで、防災フェアは午後1時まで、会場、日高総合公園、武蔵高萩駅下車、徒歩15分。6月1日に開館30周年を迎えました、県防災学習センター、ソナーへ、地震などの災害時の対処方法を楽しく体験学習できます。企画展、10月31日木曜日まで、忍者×消防×防災展。忍者の行動や精神、消防の技術や道具を防災に生かしたらどうなる？場所、鴻巣市袋30、北鴻巣駅下車、徒歩20分。開館時間、午前9時から午後4時30分。休館日、月曜年末年始。風水害の備えも忘れずに、生活区域の危険を知る。大雨や強風などの風水害は、最も発生する頻度の高い災害です。皆さんは、いざという時の避難行動を具体的に想像したことはありますか？警戒レベル4、避難指示までに全員が必ず避難。警戒レベル1、今後気象状況悪化の恐れ、早期注意情報、気象庁。警戒レベル2、気象状況悪化。大雨洪水高潮注意報、気象庁。警戒レベル3、災害の恐れあり、高齢者等避難。警戒レベル4、災害の恐れ高い、避難指示。警戒レベル5、災害発生または切迫、緊急安全確保。マイタイムラインを作ってみよう。避難に備えた行動をするため、 あらかじめ時系列で整理した避難行動計画を考えておきましょう。作成ポイント。1、洪水ハザードマップを確認する。2、避難するタイミングを決めておく。3、避難する場所を想定しておく。